お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから雅歌の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は雅歌1章5節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書雅歌1章の学びをしていますが、5節から6節。エルサレムの娘たち、私はケダルの天幕のように、ソロモンの幕のように黒いけれども美しい。私をご覧にならないでください。私は日に焼けて黒いのです。私の母の子らが私に向かって生きり立ち、私をブドウ畑の見張りに立てたのです。しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでした。ケダルの天幕とは、黒い羊と黒いヤギの皮で作られていました。かの地では今日でも遊牧民が黒い天幕を張っているのをいつも見ることができます。花嫁がここで自分は黒いと言っているのは、彼女の人種のことではありません。彼女はシュネム地域出身のユダヤ人の娘です。彼女の色が黒いことは彼女自身が説明しています。彼女の家族はソロモンが所有していたブドウ畑の一つの小作で、家族が彼女をブドウ畑に働きに行かせたのです。彼女はそれで日焼けをしているのです。ここには、私は日に焼けて黒いのですとあります。しかし彼女は黒いけれども美しい娘です。主に対して自分の心が正しいなら、肌の色は重要なことではありません。主の前にある心の状態こそが重要なことなのです。とても多くの人たちが何の覆いもなく神様の聖なる御臨在の光の中に入ることができると考えています。申し上げておきますが、キリストの義の覆いなしには誰一人神様の聖なる御臨在の中に入ることはできないのです。キリストの義が私たちの防御です。これは主の翼で覆っていただくことのもう一つの意味です。あなたも私も神様の御前に入っていくためには、キリストの義の衣を着ている必要があるのです。日焼けして黒くなった娘は外で働いていました。なぜなら彼女の母の子供たちが彼女に対して腹を立て、ブドウ畑の見張りをさせたからです。そして、しかし私は自分のブドウ畑は見張りませんでしたと彼女は言います。これが花嫁自らの自分の描写です。彼女には生まれつきの美しさがありましたが、自分自身を推薦する理由は何一つありませんでした。なぜなら彼女は自分のことを構っている暇がなかったからです。つまり美容室に行っている時間がなかったということです。髪の毛をセットしてもらうこともできませんでしたし、顔のマッサージもしてもらうことができませんでした。せっかくの彼女の美しさを引き立たせることが何もできないでいたのです。あまりにも一生懸命に働かされていたので、自分のことはおろそかになっていたのです。人類は神様の御前では美しくありません。時々私たちは、神様が私たちに興味を持っておられるのは、私たちがとても良い子で可愛い体などと思ってしまう傾向があります。しかし実際は私たちは醜いのです。私たちは日焼けをしています。私たちはそのままでは主に好きになってもらえるほど魅力的ではありません。でも主は私たちを美しい花嫁にしてくださると言われるのです。 エペソ人への手紙5章に書かれているのは、主が私たちを美しい花嫁にしてくださることの素晴らしい描写です。夫たちの妻に対する愛は、教会へのキリストの愛です。エペソ人への手紙5章の25節から27節でパウロは次のように述べています。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。ご覧のように、キリストが私たちを美容室に連れて行ってくださるのです。主は私たちをシミやシワのない、清く傷のないものにしてくださるのです。さて、物語は先へと進みます。シュラム人は今出会ったばかりの羊飼いに語りかけます。雅歌1章の7節。私の愛している人、どうか教えてください。どこで羊を飼い、昼の間はどこでそれを休ませるのですか。あなたの仲間の群れの傍らで、私はなぜ顔覆いをつけた女のようにしていなければならないのでしょう。彼は一風変わった羊飼いでした。彼は彼女の目に見える羊を持っていなかったのです。そこで彼女は彼の羊のことについて質問をします。この羊飼いは一見捕まえどころのない感じがしました。さて、表面より下の何かとても大事なものを見てみたいと思います。主イエスは次のように言われました。ヨハネ10章の14節。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。そしてヨハネ10章の16節。私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私たちはみんな、シュラム人の娘が羊飼いに聞いたように、他の羊、つまり異教徒について質問をする傾向があります。彼らは失われているのでしょうか。私たちは選びの教理について知りたがります。このことやあのこと、またあの人たちは救われているんでしょうか、それとも救われていないんでしょうかということについて知りたいと思います。私たちはそのようにして周りにいる人々のことを裁く傾向にあります。他の人たちがキリストにあってどういうところにいるかを質問するよりも、私たちは自分たちが確かに主の羊であることを確認する必要があります。それこそ私たちにとって最も重要なことなのです。羊飼いは娘に答えます。雅歌1章の8節。女の中で最も美しい人よ。あなたがこれを知らないのなら、羊の群れの足跡について行き、羊飼いの住まいの傍らであなたの子ヤギを飼いなさい。そしてこの答えは私たちに対する主イエスの答えでもあるのです。あなたの子ヤギを飼いなさい。小さな子ヤギや子羊たちは養ってもらう必要があります。そして私たちすべてはそのカテゴリーに入るのです。ペテロは次のように言いました。第一ペテロ2章の2節。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。羊飼いの住まいの傍らで、あなたの子ヤギを飼いなさいと書かれていますが、信者は羊飼いの住まいの傍らで自分たちを養う必要もあります。なぜならその場所は、他にないほど、青々としているからです。 もちろん私たちが養われるべきなのは神様の御言葉です。もし神様の御言葉が私たちにとって喜びではないのなら、私たちは他の人々を養い、彼らに神様の御言葉の喜びを教えることはできません。私たちは神様の御言葉によって養われる必要があり、それから他の人々に御言葉を伝える必要があるのです。将来キリストの御前に立たされるキリストの花嫁は、今日神様の御言葉を伝えるべきです。またここには、女の中で最も美しい人よ、あなたがこれを知らないのならと書かれていますが、私たちには答えが与えられていないことが多くあります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私がまだ若い牧師だった頃、私はすべてのことに答えを得ようとしていました。その時私は良いアドバイスをもらいました。自分の知らないことのせいで、知っていることを邪魔されないようにしなさい。あなたはキリストがあなたの罪のために死なれたことを知っておられるでしょうか。またあなたは自分が主を信じていることを知っているでしょうか。またあなたは主に依っておられるでしょうか。たとえあなたがすべてのことを知らなくても、あなたはヨブが、ヨブ記19章の25節で言っているように、私は知っている、私をあがなう方は生きておられるということができるはずです。またパウロが第二テモテ1章の12節で言っているように、私は自分の信じてきた方をよく知っておりということもできるのです。パウロはそのように言うことができました。でもパウロが選びの教理についてすべてを知っていると言っている箇所を見つけることはできません。ですから私たちは自分の知らないことのせいで知っていることを邪魔されないようにすべきです。羊飼いがこの娘に言っているのはそういうことです。ですからあなたの知らないことを心配するのはやめてください。ただあなたの羊を確かに養いなさい。それがあなたの責任というものです。オハイオ州に私たちのラジオ番組を聞いておられる寝たきりのご婦人がいます。彼女は毎月およそ1000人の人たちに連絡を取って、ラジオで聖書が教えられているのを聞いてくださいとお願いしています。彼女こそ本物の宣教師です。さて彼女も多くのことに首をかしげ、自分が知らないことに関しての質問を持っていると思います。でも私はこれまで一度も質問の書かれた手紙を彼女から受け取ったことはありません。彼女は質問に時間を費やしてはいません。神様の御言葉を述べ伝えることに時間を費やしているだけです。羊飼いが娘に語っているのはまさにそういうことです。彼は言います。あなたは他のすべての羊について知る必要はない。ただあなたの羊を飼いなさい。あなたがただ神様の御言葉を他の人々に述べ伝えればそれでいいのです。羊飼いは続けて語るときに比喩を使います。雅歌一章の九節。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよう。前にも申し上げましたが、愛する者という言葉が使われているときは、花婿が花嫁に語りかけています。そして愛する方と呼ばれている人物が出てくるときは、花嫁が花婿に語りかけているところです。我が愛する者よ、私はあなたをパロの戦車の目馬になぞらえよと書かれていますが、モーセとイスラエルの子らがエジプトから逃げて紅海に来たとき、彼らは急激に近づいてくるパロの戦車によって、もう後には引くことができないことに気づきました。その軍隊は恐ろしく、多数の馬と 戦車とで編成され、そして旗印が戦車の上空に翻っていました。それは圧倒的な光景でした。花婿はその敵の旗印のように、自分はこの田舎娘の美しさに圧倒されていると言っているのです。彼女には宮廷の優雅さは何もありませんでした。美容室にも一度も行ったことはありません。自分のことを本当に構ったことは一度もないのです。それでも彼女には素晴らしい生来の美しさがありました。さて彼は続けて自分が気づいたことを説明しています。雅歌一章の十節から十一節。あなたの方には飾り輪がつき、首には宝石を散りばめた首飾りがつけてあって美しい。私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろう。これらの表現はなんと愛らしく親しみがこもっていることでしょうか。彼は彼女を宝石で飾るつもりであると言っています。彼には彼女の方は宝石、首は金の鎖で美しく飾られているように見えています。彼は恋愛の時にアピールする体の部分の話をしています。さて、霊的な意味では、花嫁は教会、花婿は主イエス・キリストです。主は教会の中に何か美しさを見つけておられるでしょうか。主は私たちのすべての失われた罪人たちを見つけられたんです。手入れを怠っていたとはいえ、シュラム人の娘には生来の美しさがありました。でも私たちにはそれすらもありません。キリストを引きつけるものは私たちには何一つないのです。私たちは主に与えることのできるものは何一つ持ってきていません。主が私たちのためにすべてを用意してくださるのです。イスラエルにも同じことが当てはまります。神様がイスラエルの子らを解放するために降りて来られたとき、私はあなた方を自由にしよう。なぜならあなた方はとても優秀な人々だから、とは言われなかったんです。彼らは決してそのような人々ではありませんでした。実際彼らは小さな劣った民族でした。また神様は、あなた方は私にとても忠実であり続けたから、とも言われませんでした。彼らは実際不誠実でした。完全に不信仰で偶像崇拝の中に生きていたのです。そして彼らは神様を捨ててしまいました。彼らは神様に自分たちの背を向け、ひどい不道徳に関わっていきました。では彼らの何が神様に訴えたのでしょうか。なぜ神様は彼らのために時間を無駄にされたのでしょう。その答えは神様ご自身によってモーセに与えられています。使徒の働き7章の34節にはこのように書かれています。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので。このことが神様に訴えたのです。答えは完全に神様のご愛と恵みの中にあります。神様がイスラエルのために救いを用意されたのは、彼らが失われた状態の中にいたからなのです。そして神様は、アブラハム、イサク、ヤコブと結ばれたご自分の契約を覚えておられると言われたのです。神様はご自分の御言葉に忠実なお方です。神様が何かをすると言われるとき、神様はその約束を守られることを意味しています。 そして神様が私たち教会のために救いを用意してくださったのは、私たちの惨めな失われた状態のせいなのです。神様は私たちがキリストを信じるだけで私たちを救ってくださると言っておられます。またここには、私たちは銀を散りばめた金の飾り輪をあなたのために作ろうとありますが、私たちの天の花婿は私たちのためにこのようにしてくださるのです。エペソ人への手紙5章の箇所は、このことをとても明らかにしてくれています。キリストは教会を愛して、教会のためにご自身をお与えになりました。主は御言葉による水の洗いによって、教会を清別して清めるためにご自身をお与えになったのです。そしてその目的は、エペソ5章の27節にあるように、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなんです。主は私たちをあがなってくださいました。私たちのために罪の代価を払ってくださったのです。主は私たちから罪を取り除き、ご自分の義を加えてくださったのです。ですから私たちはキリストの義で覆われています。私たちはキリストのうちに完全なものとして立ちます。愛するお方、キリストにあって、私たちは聖なる神様に完全に受け入れられているのです。雅歌1章の12節。王が宴の座についておられる間、私のナルドは香りを放ちました。この箇所を王が巡回しておられる間と訳してきた人たちがいます。彼らは王が王国を巡っている間という意味に解釈しています。また他の人たちは王が宴の座についておられる間と訳してきましたが、私はおそらくこれが最善の訳だと思います。全く文字通りには王が円卓に座っておられる間となります。実際このテーブルは円形で、王は自分の客たちと共に宴のテーブルの周りに座るか、あるいは横たわっていました。翻訳はとても重要です。なぜなら、この説は深い霊的な意味を持っているからです。花婿はご自分が招かれた客たちすべてを宴のテーブルに連れてきます。私たちは歴史をたどって花婿なる方、キリストの宴への招待を受け入れた人たちを区別することができます。主がお生まれになった時、羊飼いたちは主にお会いするために丘の上から降りて家畜小屋に来ました。その後、東方から博士たちが主に黄金、乳香、もつ薬を捧げるためにやってきました。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は日焼けした奴隷娘というテーマで、雅歌1章5節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。